キテレツ歯医者の鹿のラジオ。歯は体の司令塔です。毎日の生活の中で繰り返される噛み締めや噛み合わせ、口の中の健康は実は体全体の健康に大きく影響しています。あなたのお口は大丈夫ですか？
この番組は T オアシムの提供でお送りします。
こんにちは、小犬間久江です。今月からは私小犬間が先生からお話を伺ってまいります。五十嵐先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回の放送は噛み合わせが悪いってどういうことなのかというテーマでお話をしていただいたのですが、私も、自分自身の噛み合わせはもちろんですけど、その保護者の方の立場としてね、こうお子さんの噛み合わせもちょっと気になっちゃうよっていうリスナーの方もね、いらっしゃるんじゃないかななんて思っておりますが、では改めて今日は私から素朴な疑問を先生にお尋ねしたいと思います。はい、先生は噛み合わせや噛み締めが、体のいろんなところに影響を与えるんだよっていうお話をされていますが、どうして噛み合わせやその噛み締めが体全体に影響を与えてしまうのか教えていただけますでしょうか？
はい、例えばこれ単純な話、まず歯とか噛み合わせが頭に脳に近いっていうのありますよね。
はい、
まずね。で、例えばそこにストレスとか不具合を感じたときに直接こう脳の方に行ったり、脳から何か信号が発信されるときに必ずこの顎のそばの首を通るので、だいたい顎の関節って第二ないし第三頸椎、首の骨のあたりをこう顎関節って顎の関節って動いているので、そこで影響するっていうのもあるんですけど、はい、単純な話、ちょっとした微妙なズレって体にすごく多大な負担をかけるんですよ。で、噛み合わせじゃなくても例えば蚊がね、耳元にプーンってきたことないです？
ありますね。
で来るでしょ。それでもうなんかこう何回やっても来るでしょ。それでなんか布団かぶったりして、そろそろいいかなと思って、そろそろ出てもまた来たりするでしょ。
はい、
でも蚊のプーンの音って普通にしてたら部屋の端っこにいたらそんな大きな音じゃないわけですよ。ちょっとした音でしょ。その下手すりゃ聞こえない音ですよね。でも本人にしてみれば微妙な音ですごく不愉快でしょ。
はい、
それが365日毎晩定時でこう蚊が来て、
はい、
毎晩5時間ぐらい耳元でやってたら、
もう今想像しただけでちょっとごめんなさい
で、ね、でしょ。だからそれが噛み合わせがずれてるっていう状態だと思ったら、嫌でしょ。
嫌です。
めちゃくちゃ嫌でしょ。
不快でしかないです、ね、
でしょ。でも人間ってやっぱり生きていかなきゃいけないので、ご飯を食べるっていう行為っていうのはすごく上位なんですよ。
はい、
でよく人間の三大欲とか、本能的なもので言われるのが睡眠欲と、あと種を保存するための性欲と、はい、あと物を食べるって食欲って言いますけど、これ食欲って多分最後にいくつになってもなんか今度おいしいもの食べに行こうよなんて会った人に言うじゃないですか。
はい、
挨拶代わりに。要はおそらく純粋に最後まで残るその欲望なんだと思うんですよね、結局ね。でだからすごくその人間が生きていくために最上位ぐらいにあるわけですよ。
そうです。
はい、だから歯にその噛み合わせのズレに不愉快さを感じてると脳がイライラしてくるわけですよ。
そうですね。
だからちょっとぐらい変でも、もう見なかったことにしちゃうの、脳が。脳ってそういう意味ではめちゃくちゃバカで、よく甘いものは別物だって言って、そのもうお腹いっぱいで腸とか胃とか腸はもうやめてって言ってても、その甘いものを見るとこう腸をね、前導運動とか動かして胃の上の方を開けて無理やりでもケーキとか果物とか押し込むっていうように、脳は自分の欲望に勝てないので、だから食べるっていうことに不愉快さを感じるんであれば、要はそれをなくしてしまう。 もう見なかったことにしちゃうっていう機能がすごく働くので、そうするとストレスが本来かかってるはずなのに、脳が微妙にストレスがかかり続けてるはずなのにストレスがないような気になって生活をしてるけども、その歪みがどんどんどんどん溜まっていくと、ね、水滴がポタポタポタポタこうコップの中に落ちてて、ずっとコップから溢れなければ平気だけども、それがコップから溢れ出した途端、要は病気っていう形で出てくるわけですよね。
なんか人間の脳ってすごく賢いなっていうイメージがあるんですけど、
う
ん、
そうね賢いというか、
賢いというか、
自分本位というか自己中なんですよ脳は。
ですね、
う
ん、
そう
自分の都合のいいように変換をしちゃう。
そうだから昔僕が医局にいる頃にそれを実験して、まあ、今やってはいけないのかもしれないですけど、その自分のねこう後輩を呼んで、ちゃんとあとは治すんですよ。でも6歳休止にかぶせ物、神経を取ってかぶせ物がこうかぶってるような学生さんばっかり集めて、5ミリぐらい高さが高いかぶせ物を入れるんですよ、
はい、
カチンって噛むとそこしか当たらない。なんか嫌でしょ。
嫌
そうでしょ、うん、でも最初はね気が狂いそうにみんななってるんですけど、1時間たち2時間たちでご飯食べたりしてると、まあ、なんとなくやっていけるようになってて、で1週間もすると、うん、何ら問題なくご飯食べられちゃったりするんですよね、まあ、顎をずらしたりして気にならなくなっていっちゃって、で、まあ、もうそれ以上やると危険なので、ちゃんとしたものをもちろん入れてくれるんですよ。外して、
はい、
外して入れてくれるんですけど、そのぐらい噛み合わせって合ってなくてもなんとかなっちゃうんですよね。だからそれをこう少し気をつけてあげることによって全身の健康状態っていうのが良くなるっていうのはありますよね、うん、
と考えると自分が噛み合わせが悪いのかどうかって認識できてない人の方が多い。
できてないですよね、
うん、それこそ学校の歯科検診でお子さんが噛み合わせ悪いですってハガキをもらってきたら、うん、おーそうかって思うけども、うん、大人になってからあなた噛み合わせ悪いですよって誰かに指摘されることって、うん、歯医者さんに行ってもなかなかなかったりするかなと思うんですけれども、じゃあどうしたらいいのかなって。
例えばその見た目に完全に受け口ですとか、こうね、ガタガタですっていうのはもちろんそれは噛み合わせはそれはね悪いんですけど、はい、でもある程度こうそこそこの場合の微妙なのって噛み合わせがこうピタッと合ってるか合ってないかなんていうのはこうパッと見は分からなかったり、うん、その人それぞれの例えばその姿勢だったり、例えば顔の形だったり、うん、いろんなもので骨の形だったり変わるわけですよ。そうすると例えばゴルフのスイングだってなんか変な打ち方してるおじさんとかいるじゃないですか、うんね、でもじゃあ正しい打ち方でこれが正しいですって言ってもそれが打てなくなって、だってその人の手の長さも違えば、ね、筋力も違えば使ってる道具だって違うわけだから、その人それぞれのぴったり合ったもの、まあそれなりに合ったものっていうのがあるはずなんですよね。でそれと一緒でもう子どもの頃からいわゆるその噛み合わせっていうよりも発育が噛み合わせだけじゃなくて発育がずれていく方にあまりそれがいかないようにいろんなことを注意するっていうのはもちろんありだと思うんですよ、うん、例えば片側だけで食べるとか、あとは例えば食卓なんかでもだいたい席決まってるじゃないですか、
はい、
そうするとお母さんと子供の頃って話しながらとか今日何があったんだよなんて言いながら食べたりしますよね、うん、そうするとその座ってる席でこうお茶碗持って右利きか左利きかがあり、それでこうやって向いてこう食べてるかこうやって向いてこう食べてるかで変わってくるでしょ、噛み癖が。
確かに常に左を向いて喋る、うん、お母さんと顔合わせるんだったら、うん、お子さんとお母さん逆の方向をね、うん、もうこう逆を使うわけじゃないですか、
うん、
そしたらその体の癖っていうのが体に染みついちゃうんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだそうだそうだ、だからまあ多分今後もうちょっと例えば医学的に詳しい話っていうのもあるんですけど、その医学的に詳しい話ではなくても一般的に考えたらね、今みたいにどっちかばっかり向いて食べてるとか、で寝方もそうなんですけど、例えばよくいびきをかかないように横になって寝ましょうみたいな、なんとかスタイルとかなんとかフォームとかってこの間お医者さんが出てやってましたけど、そういうの見てると横を向いて、それも左右差があるわけで、横を向いて寝るのが楽っていうのは骨盤が歪んでることが多いので、
なるほど、
骨盤下がってる方をおそらく経験上下にした方が寝やすいんですよね。そうで、だから僕は例えばその歯医者としての噛み合わせっていうのを見るのであれば、うん、まずこう寝たというかな、その状態で誘導してカチカチってね、こう赤い髪で、前回もちょっとカチカチでの、ね、あれでも盛り上がりましたけど、カチカチします、起きてカチカチします、立ってカチカチします、あとは左右に寝た状態で体を右と左に向けてどこが当たるかで、そうすると枕によって顎がそっち側にこうやって落ちるわけですよ、ね、でそれとかこっち側にこういくわけじゃないですか。でその時にどこが当たるかっていうので、やっぱりいろんなものが変わってくる場合があるので、とりあえずあの人間が日常の生活の中で取りうるであろうっていう、そのピタリはできないですけど、うん、姿勢を全て想定してその変な当たり方をしないかっていうのは見てるんですけど、だからあの学校検診なんかで噛み合わせが悪いですっていうのは、パッと見なんとなく歯でこぼこしてるとか、うん、なんかあのパッと見大きなズレがあるから、あれはきちんとあの歯医者さんに行って見てもらいましょうっていう、うん、なんて促しというかお知らせみたいなもので、あの絶対のものではないから、
なるほど、うん、っていうふうにイメージした方がいいってことですよね。でも先ほどのお話で脳がこう勝手に、うん、あのまあ、あの脳が騙してね、うん、自分がこれでも生活に不自由ないよって行くって、うんうんうん、そうだったらそれはそれでそのまま進んでいったら自分的には不都合はないわけですよね。だけれども、うん、噛み合わせをは体にね、いろんな影響が与えるから、うん、ちゃんとした方がいいんだよっていう、その本来は噛み合わせが体全体に悪影響とか影響はあるんだよっていう、一番大きなことって何なんでしょう。
とね、一番大きなのは頭蓋骨の中に蝶々の形をした、頭痛とかするとこうこめかみ押さえたくなるじゃないですか。
あ、ね、
こう押さえますよね。あれはそうで、あれはその蝶形骨って言って、こう蝶々みたいな形の骨があって、
はい、
でこの骨って微妙に振動してるんですよ、
はい、
そうで微妙に微振動してて、それでその微振動が振動数が足りなくなるから、そこに振動を入れてやりたいから押さえるとなんとなく楽になるのね。それで舌骨ってベロの下のこの骨を入れると、はい、一応頭蓋骨って23個って言われてるんですけど、でもそのうち腸蛍骨って14個ぐらいと触れ合ってるので、だからほとんど あの鼻の骨とかそういうあれですけど、そのあんまり関係ないとこはさておき、ほとんどの骨と、例えば頭蓋骨、側頭骨だったり前頭骨だったり後頭骨だったり、そのほとんどと触れてるんですよ。だから腸蛍骨をこうやって揺すれば頭蓋骨のそのパーツが全部揺れるみたいな感じ。
すっごく重要な骨
ですね。そうそうそうです。要
はこの腸蛍骨がかなりこの噛み締めとか今までのお話にすごく重要なキーワードになるんじゃないかなって私は今考えたんですけど、ここからまだまだね、
はいはい、
お時間ありそうですので、はい、次回にしたいのですが、
わかりました。
はい、五十嵐先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではまた次回もお話お聞かせください。
キテレツ歯医者の歯科のラジオ、番組では皆様からの質問ご相談をお受けしています。お手紙、メール、ファックスにて FM 西東京へお寄せください。また番組は放送後ホームページにて繰り返しお聞きいただけます。FM 西東京と検索して番組ブログの中からキテレツ歯医者の歯科のラジオを選んでお聞きください。なお、五十嵐先生は月に一度インスタライブとオフ会を行っています。毎月第4日曜日のお昼12時半からおよそ1時間です。キテレツ歯医者五十嵐先生とお会いしてみませんか。インスタライブとオフ会へのご参加は、Facebook ページのずらしの美学からダイレクトメッセージでお申し込みください。
この番組は、TOASIM の提供でお送りしました。